まあ、今日はスタンフォード先生もちょっと風邪でお休みです。代わって私が司会をしましたが、これから御言葉を一緒に見たいと思います。しばらくアブラハムについて創世記からともに見ておりましたけれども、今日からはイエス様の十字架についてですね、しばらく考えていきたいと思います。まあ、というのもイースターは3月の最後の日曜日ですね。今年毎年変わりますけれども、今年はそういうことで、まあ、今からそれまでですね、しばらくこの十字架について考える時を持ちたいと思います。今日はルカによる福音書の23章の特に34節を見ますが、まあ、その前後も少し見ながら、今日は父よ、彼らをお許しくださいというイエス様の十字架のお言葉を一つ考えていきたいと思います。167ページ聖書の終わりの方になりますが、終わりの方の167ページルカによる福音書の23章の34節です。聖書の終わりの方になりますが、23章の34節です。まずお読みしたいと思います。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたとあります。先ほど言いましたように、このイエス様の十字架の言葉をね、今日見ていきます。これから7回にわたって見ていきますけれども、特に私たちはこの人のことについていろいろ知るときに大きな手がかりになるのは、その人が困難な中でどうおっしゃるか、どういうふうに対応するかということは、非常にその人のね、人格というか、その心の中のね、様子が非常にこう分かるわけです。私たちはこのようにこの十字架上のイエス様のお言葉7回見ますけれども、そのイエス様の十字架での姿を見ながら、このイエス様を、キリストをもっとよく知りたいと思いますね。もっとこのイエス様をよく知ることによって、よりこう深く愛し、そして礼拝を心からより心からできるようにしたいと思います。やはり私たちは周りの人をより親しく知るのもそんな感じですよね。その人の行動や言葉や態度、ね、心を、それのようなこうお付き合いの中でこう発見しますね。でそのことを通してさらにその人を深く知ることができるわけですね。ですからこのようにしてイエス様をもっとこう知っていきたいと思います。まずこの32節から38節まで全体をもう一度読みます。ルカによる福音書の23章32節です。他に2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、 ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの水上に掲げてあった。十字架にかかられた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリスト ではないか、自分と私たちを救えと言った、まあ、こんな様子ですね。本当にこの父よ彼らを許しくださいというねことを少し考えていきたいと思います。まあ、イエス様はこのようなですね困難な状況の中で祈られたということをまずね見ますね。祈られた、父よとねこう祈られたんですね。本当にこの状況を考えたら非常にその言葉には十分できない困難な状況であり、まあ私たち誰一人これほどな困難な状況にねあってはいないわけですね。まあ、ここではイエス様がローマ兵に鞭打たれ、十字架を負わせられ、その死刑の場まで行き、そしてそこでは十字架に貼り付けになるためには裸にされ、そしてその両手を伸ばし、そして釘を打たれ、本当にイエス様が神でありながら人です。非常にその痛みをですね覚えながら、足も同じく釘打たれ、そしてイエス様が二人のその犯罪人の間に十字架が立てられですね、そこで苦しむ中におられますが、イエス様はそういう中でじゃあ何をされたかということですね。まずこうルカが紹介しているのが祈られたということですね。この7つの言葉の始めが祈りですね。祈りから始まっています。そして他のこの犯罪人はどうしているかというと、まあ他はですねこの後見たように、今日の39節で読んだように、一人はイエス様を、まあ、いわばバカにしてますね。あなたはキリストであればね、自分を救え、また私たちを救え、こんなふうに周りの人と一緒になってですねイエス様をまあ、バカにしてます。で、この、まあ、イエス様がこんな困難な状況の中で言葉に言い尽くせない、あの映画のパッションというのがありましたね。あのちょっとこう無謀すぎるとかいうのも、ま、私特にまだ見てないんだけど、そういうように聞きますが、まあ、おそらくでもそのぐらいの状況だったんでしょうね、見た人にはね。で本当に大変な状況の中でまず祈られました。まあ、そしてこのいう時はですね、そういう時こそは祈るべき時だろうと思いますね。まあ、私たちも困難な中でどうしますか。本当にどうしようもない困難なところに陥ると、イエス様の残された模範は祈るということですね。ですから主を信じる者としてもやはりそういう中で祈るべきです。まあ、最もイエス様の日頃の生活の中では祈りというのは普通でした。いつもすなわち毎日のように祈っておられました。困難であっても、あるいは状況が良くても祈っておられました。祈りということはイエス様にとっては大変重要なことであり、まあ、しばしば神様は私たちに困難を与えます。そしてその困難を与えるのも祈らせるために与えることもありますね。まあ、最もイエス様の場合は違いますね。イエス様はそういうことがなくても祈りますからね。で、私たちの場合は時には困難がなければ祈ることを忘れてしまいます。ここでイエス様がまず祈られました。そして良き模範を示してくださいましたね。困難の中で祈る、私たちもそのように本当に主から学ぶべきです。まあ、困難な時ももちろんですが、日頃からですね祈ること、ことがいかにこう重要であるか、まあ、私たちは本当に日頃から祈っていれば、交わり主と共に神様と共に交わっていれば、そうしたらばこのような困難な時に本当にごく自然にですね何もこう悩まずにこう 考えずにこう神様の御助けを祈り求めますね。でこのようにこの主よと祈っておられますね、イエス様父よと祈っておられますね。この父なる神様に祈られてます、ね。まあ、私たちもこの天のお父様に祈るべきですね。まあ、こう聖書を見ますと神様はこの私たちの天のお父様と紹介されてますね。で本当にこの幼い子供がお父さん、まあ、お母さんでもそうですね、その助けを求めるとそれは本当に助けたいという何か心にありますよね。よっぽどのおかしい親でなければ助けてくれとこう純粋な心で助けを求める子には助けを与えたい、できるものなら与えたいというね、子どものは自然に心から湧き出ますよね。そして私たちの天のお父様、まことの神様は、私たちはそれでも罪深いものですけど、義なるお方で、私たちよりはるかに素晴らしいお父様、親ですね。ですから当然私たちは本当に助けを純粋に求めるならば、喜んでその祈りを聞いてくださるわけですね。まあ、もっとも親もそうですが、子供が何かを求めるときに、時にはですね、喜んで入っていますね。それはいいことですから、その子のためですから、喜んでそうします。しかしながら、時には子供が間違ったものを求めますね。その場合には、ちょっとこう嫌な気持ちでしょうけれども、でも、いや、ちょっとダメですとかね、こう言わなければならない。これも愛からね、働くわけですね。でそのようにして神様も私たちのお願いをすべて受け入れ、すべて OK とおっしゃらないこともありますね。すなわち私たちも幼い子と同じで、時には無知でまともなお願いをしないこともありますね。私たちのためにならないようなねお願い事をするので、その場合にはよりこのね素晴らしいものを与えようとし、そして断ってくださることもあります。まあ、でもいずれにしろ私たちはこの祈ることをですね、イエス様からここで学びますね。でこのように父をとこう祈っておられます。34節ですね。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。さあ、このイエス様は祈られたんですね。でもじゃあ何のために祈られたんでしょうね。この他人のために、この他の周りの人たちのために、まあ祈られたんですね。彼らをお許しくださいとこのようにね、まあ、祈っておられます。で、まあ、そう考えるとですね、ここでイエス様が祈るということはさほどびっくりではないんです。私たちもかなりね困難に遭えば祈るものです、ね、そんなことがおそらくそんな珍しくないと思います。まあ、たとえ普通神様について全く考えない人も案外そういう時に困った時の神頼みとね言いますよね。そんな風にこう頼む人もいますよね。普段から神様を考えてないのにもかかわらず、ですからまあそういう風に困った時に祈るということはさほど珍しくはないとは思いますけれども、ここで一番驚くことは何を祈ったか、その内容ですね。何のために祈られたか。すなわちここでイエス様が本当に苦しみながら、本当にこの苦痛の本当にも言葉で言い表せないほどのこの苦しみの中にいながらも、自分のために祈るのではなくて周りの人たちのために祈るというね、これはちょっと私たちには普通ないかなと思いますね。この周りの人、彼らというね、そこで本当に私たちに素晴らしい模範を示しておられますね。まあ、イエス様は最もこのように教えましたね。例えばちょっと見ましょうか。マタイによる福音書の5章 などですね、三条の説教でもイエス様は次のようにおっしゃってますね。五章の43節からですね、見ますと8ページになります。聖書の終わりの方の8ページですね。終わりの方の8ページ、マタイの5章の43節です。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。まさしくそうじゃないですか。この44節の終わり、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなたの父の 子供になるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛している者を愛したからといって何の報いを受けるでしょう、とこあるわけですよね。このまさしく、まあ、このようにですね、見ますと人によっては、あ、理想話ですねとこう言ったりね、ちょっとそんなのはこの本当の世の中では通用しませんよねとか、無理ですねとか、まあ、確かに普通の思いから湧き出ませんよそれは認めますね。確かにね、いや私もなかなかイエス様のおっしゃる通りにならないことも本当に残念ながら多いんですね。でもこれ決して理想話ではないんですよ。イエス様が自ら歩まれた歩みでもあり、私たちに期待してる、主を信じる者に期待する歩みでもあります。単なるこうだったらいいよなという話ではなくて、本気でこれを目指すというね、イエス様がそのように生きたし、私たちもそのように生きるべきということですね。この今日十字架上、その苦しみの中でまず祈られましたが、まず祈られたのは自分のことではなく、周りの迫害する者のために祈られました、ね、彼らとは誰のことでしょうかね。まさしくこの周りの、先ほど読んだイエス様をいわばバカにしているこの人たちですね。35節、民衆はそばに立って眺めていた、主導者たちも嘲笑っていった、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。また先ほどね、犯罪人も同じようなことを言ってますよね。まさしくみんな一緒になってこうイエス様をあざ笑ってバカにしているわけです、ね、そのような彼らのためにイエス様が祈っておられます。まあ確かにですね、弟子たちもわずかはそこにいました。そしてイエス様が本当に弟子たちのためにもよく祈られましたが、ここではまさしくこの兵士たちやユダヤ人のその指導者たちや、あるいはそのもう一人のあの犯罪人のためにも祈っておられますね。そしてそれだけではなく、もっと広く言うならば、それは今日の私たちを含めたもののために、すなわち全人類のために祈っておられます。というのもイエス様がなぜこの十字架にかかられたかと言いますと、それは私たちの罪のためですね。私たちの罪のために死ななければならない、その私たちのことも含めて祈られてますね。まあ、聖書は罪をどう定義しているかと言いますと、神様を憎むこと、人を憎むこと、すなわち逆にですね、この2つの掟がありまして、神様を心から愛し、人を自分のように愛しなさいというのが聖書全体の教えですよということで、それを逆にすればそれが罪となるわけですね。イエス様が私たちのために死なれました。一箇所お読みします。まあ、そのままお聞きになってもよろしいですが、ローマの5章8節ですね。 しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。本当にイエス様が私たちのためにも彼らをお許しください、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、私たちを含めたことを祈っておりますね。そしてこのように考えていきますとね、まあ私たちはこういう例えば十字架貼り付けになったとします、何かできますか？私たちはそういう力はありませんよね、もうどうしようもありませんよね。ですから、まあ、そのような私たちでしたら祈るしかないと思います。まあ、何をどう祈るかはともあれ、そういう、 こう逃れる力はありませんが、でもどうでしょうか、イエス様はどうですか。イエス様はこの力がないがために十字架のままでしょうか。まあ、この周りの群衆みんなそう考えてますよね、指導者たちはそう言ってますよね、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、ね、もう偉そうにね、君はこのキリストだと言い張ってる、いろんな人を助けたようにね、この振る舞ったけれども、ね、もしもそうだったら、本当にねそうだったら自分自身を救ってみろ、ね、このように、まあ、まさしくキリストではない、ね、そんな風にこうイエス様をバカにし罵っていますね。兵士たちもね、そうユダヤ人の王なら自分を救え、まあ、この犯罪人も同じように言ってますね。でもイエス様は自分を救うことはできたんですね。ちょっと考えてみましょうね。この十字架に誰が貼り付けになっているんでしょうか。イエス・キリストはどなたですか。この福音書など見ていきますと、この方はどういうことをしてきたんでしょうか。例えばこの湖をですね沈めたお方ですよね。この風と波に向かって沈まれと命じたら沈まったんですね。これは普通ではありませんよ、もちろん奇跡ですね。このイエス様はそのようになさった。このイエス様はこの十字架のたったどうでしょうかね、10日ぐらい前だと思いますが、このラザラをよみがえらせたんですね。死んだ人ですよ。ラザラは死んで4日も経ちましたが、その墓の前に立ってラザラよ出てこいと言ったら、ラザラは生き返って出てきました。目の見えない方の目を開いたり、実はこのイエス様は、このヨハネの紹介によりますと、イエス様はなんとですね、神でありこの世界を作られたお方、私たちの今住む世界ですねを作られたお方、すべてを作られました。ですからイエス様は当然ですね、この十字架から降りてくることはできますね。他の箇所ではペテロがね、イエス様を守ろうとして剣を出してしもべのこう耳をね落とします。そうするとイエス様はその剣をねしまっときなさい、私がそう思えば天使たちを何万人も呼んでですね、この戦うことができるでしょとこう言うんですね。いや、そうなんです。イエス様はこの愛ゆえにその十字架にとどまり、このようにバカにされていますけれども、愛ゆえに十字架にとどまり、そしてまさしくそこでこの神様に、私たちのために、罪人のために、当時いた人も今日の私たち罪深いこの者のためにも祈られましたね。34節ですが、父よ彼らをお許しください、どのように祈ったか、それはお許しくださいと、まあ、祈られたんですね。で、まあ、私たちはですね、他人のために祈るとしたら、例えば一つですね、こういう迫害に遭いますと、ひどい目に遭いますと、逆にですね、その人たちの裁きのために祈ることはできるかもしれませんね。 ね、私がこんな目に遭いました、彼らを裁いてください、ね、神様になったりね、こういうことはまあよくあるかもしれません、ね、そういう祈りはすぐ湧き出るかもしれませんが、でもそうではないんですね。神様が彼らを許してくださるように、憐れみを示してくださるよう、恵んでくださるように、まあ、祈ってますね。彼らにこの悔い改めの機会を与えるよう願ってます。で、実はその周りにいた人たちの中で何人かは悔い改めますね。例えば一例がここの23章に出てますが、47節にはこのようにありますね。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。まあ、百人隊長、この人はですね、ローマ兵のリーダーですよね。兵隊たちを仕切るこのものですが、このイエス様のこの十字架の死刑の場をこう見ながら、その一連を見て、ここではもうイエス様が死にましたが、一連を見て、そしてこのように、あ、この方は本当に正しいお方だ、いや犯罪人、普通の犯罪人じゃない、いやこの人は本当におっしゃる通りキリストなんだっていうね、そのように信じるものもありました。後にはこのペテロも、あの五旬節の時にこう説教しまして、多くのもの3000人ほど悔い改め許されました。神様はこの罪人を許そうと願っております。私たちの罪を許そうとこう切に願っております。第2ペテロの3章ちょっと9節見ますと、聖書の終わりの方になります、463ページですが、第2ペテロ3章9節ですね。第2ペテロ3章9節463ページ、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とありますね。本当に私たちのこの罪人の救い、罪人のこの許しを切に願ってますね。まあ、このキリストはまたそのようにですね、歩まれましたし、また私たちはイエス様から見習い、そのようにですね、私たちも歩むべきです。同じこのペテロですが、第一ペテロですね、ちょっと数ページ前になりますが、第一ペテロの21章の2章ですね、2章の21節ですが、455ページになります、455ページ、第一ペテロの2章の21節、あなた方が召されたのは実にそのためです、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に歩むようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返せず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました、とこうありますね。本当にこの私たちのためにイエス様が十字架に死なれ、その今言いましたようにその模範を残されましたね。本当にこの罪を許そうとする、罪を許すというね、この姿勢、彼らイエス様は祈られました。父よ、彼らをお許しください、ね、彼らをお許しください。そしてその最後には34節に戻りますと、ルカの23章34節、イエス様の祈りですね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかが自分でわからないのです。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、ね、そうですね、イエス様の周りにいるこの人たち、このイエス様は本当のキリストであり、約束のメシアであり、神様がこの救い主として このお使わしくださった方だということを正しく理解していないんです。そう考えていないんですね。イエス様がさまざまな証拠を与えました。まあ、旧約聖書からのお言葉もあります。約束のその予言の言葉もありますが、それとまたイエス様の行いもあります。しかしながら彼らは盲目で罪のゆえにそれがよく見えないわけです。残念ながら今日もですね、そのような方も本当に多くいらっしゃいますね。イエス様が誠の救い主であるということがどうしても見えない。ですが私たちも今日ですね、お許しください、彼らは何をしているかよくわからないのにいりますというね、ふうなこう心で周りの方々のために祈るべきですね。本当にこのイエス様を拒んでいるけれども、それがどういうことなのか何なのか分かっていないというですね、ようなことで私たちもイエス様と共に祈るべきです。まあ、イエス様はそのことも含めてですね、素晴らしい約束を与えております。ヨハネの16章のところを見たいと思いますが、ちょうどイエス様が十字架にかかられる前にこのように弟子たちに約束されました。ヨハネの16章の7節から213ページですが、自分がこの世を去っていきます、そしてそれを弟子たちは残念がってますが、このようにイエス様おっしゃってますね。かえって私はこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていくことがなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。この助け主は聖霊なる神様ですね。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わす。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせ、罪についてと、続くんですが、この世に過ちを認めさせるというね、聖霊なる神様のお働きですから、私たちも今日周りの方々のために祈るときに、彼らを許しください、彼ら何をしているかよくわからないのですというね、とともに本当に主よ、この聖霊なる神様のお働きによって、その見えない目、閉ざされている心を主よどうか開いてくださいと、私たちも祈るべきですね。今日そのような教会に普段来られない方もね、いらっしゃるかもしれません。あるいはこのイエス様がこの単にキリスト教の、いわば創立者、新しい宗教をこう、ね、作られた方、とふうにこうイエス様を考えていらっしゃるかもしれません。世の中一般ではそういう方も少なくないと思いますが、しかしながらイエス様ははるかにそれを超える方ですね。この救い主であり神であり、神から使わされ、私たちを罪とその裁きから救うために来られた方です。ですから本当にこのイエス様が十字架上に私たちの罪のためにかかられ、そしてまずその苦しみの中でどう祈られたか、どうおっしゃったか、最初の言葉は祈りですね。父よ、彼らをお許しください。そのようにイエス様が私たち罪人のために愛を持って祈られました。本当に言葉では言い尽くせない、十分に語っても語りきれない、映像にしても十分にこう伝わらない、この苦しみの中にイエス様がまず何をしたか、何とおっしゃったか、それは祈りです。しかも自分のためではなく、周りの方々のために、周りの者のために。周りの者といってもそれはイエス様を慕っているものではなく、イエス様を愛しているものではなく、イエス様を十字架の刑に追いやった者、 イエス様をバカにしているもの、イエス様を信じようとしないこのもの、そのような方々のためにイエス様が心から父よ彼らをお許しくださいと切に祈っております。そしてその祈りの中に今日の私たちも含まれていますね。ですからすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、それはまあ私たちは本当に感謝すべきですね。主は私のことを含めてその時祈られた、そして私はその祈りに応えてイエス様の祈りによって私も聖霊に導かれイエス様を信じることができた、罪の許しをいただいたのだというね、本当に素晴らしいことです。主がそのように祈ってます、ね、で私たちの目が開かれて本当に主のことがよくわかるように祈られましたね。でどうでしょうか、まあ、本当に私たちがこう自分とイエス様と比較すると本当に大きな違いがあると思いますね。私たちは本当に罪深い、なかなかこのようには祈らない、祈れない、特にそういうものですが、主はそのような私たちをね愛され、その救いの道を用意されました。ぜひ兄弟姉妹、私たちも少しずつでもこうイエス様に似るものとなり、イエス様のペテロがおっしゃるようにその御足跡に踏み従うものとなってですね歩みましょう。まだイエス様を信じておられない方、ぜひですねこのイエス様の祈りを覚えて、そしてこの主を信じるに至ることを切に私たちも願い祈ります。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の十字架上のお言葉を見ました。父よ彼らをお許しください。本当に私たちもその彼らの一人として、罪人の一人として主が祈ってくださったことをまず感謝いたします。そしてすでにこの救いに預かっているものとして、本当に主の憐れみと愛と十字架での素晴らしいお働きを心から感謝いたします。どうか私たちも主に見習い、その御足跡に踏み続け従うことができますように、少しずつでも成長し主に似るものとされますように、私たちも日頃そのように祈りながら主にお仕えし、良き証しとできますように導いてください。そしてまだイエス様を信じておられない方も、本当にこのイエス様の十字架所の姿を通してご自分の罪と、そして主の深い愛を覚え、主を信じることに至りますよう、本当に心から祈り願います。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。